耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1134回5月21日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。最近ですね、ちょっとしたこのかっこいいことを思いついたんですけども、僕ビジネス書とかよく紹介してるじゃないですか。30代とか40代ぐらいのそのできる社長の本によくあるんですけども、私は習慣として朝起きた後とか、あと寝る前とかにストレッチをしておりますと。なんかこのね、ストレッチをねするっていう習慣がちょっとこれかっこいいんじゃないかなっていうふうに思い始めまして、よくよくね、今まで紹介した本とか見てるとね、いろんな人やってるんですよ。ビジネス著者とか、社長さんとか、あとスポーツマンなんか普通にやってますけども、そういうわけでですね、こういうちょっとした習慣僕もやってみようかなと思ってストレッチをチャレンジしようと思ったんですけどね、立位大前屈ってわかるでしょうか。そのまま前に体倒すやつ、ぶっちぎりのマイナス値が出ましてですね、なんかこううまい方法ないかなと思いました。というわけで今日はですね、そんな僕と同じ運動音痴の皆さんに送る、フィジカルじゃなくてですね、メンタル的な方の、かっこいい習慣をですね、一つご紹介したいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は7ブックスより出ております藤井義彦著、頭を空っぽにする技術という本です。まずは著者のご紹介。著者の藤井義彦さん、アメリカスタンフォード大学経済学部、慶応義塾大学経済学部卒業後、1965年に金棒株式会社に入社します。1990年にハーバード大学ビジネススクール上級マネジメントプログラムを修了し、1995年に金棒株式会社を退職。現在は慶応義塾大学大学院経営管理研究科特別研究教授、及びガンガー総合研究所を設立し、コーチングやコンサルのね、事業なんかも展開なさっている方です。なんていうか、そう、幅広くね、活躍なさっている方なんですけども、そんな藤井さんが書かれた今回の本、頭の中を空っぽにする技術を教えてくれる本です。タイトル通りですね。で、この頭を空っぽにするにはどうしたらいいのかというとですね、答えとしては黙想なんですけども、この黙想、皆さんご存知でしょうか。辞書によると黙想というのはですね、黙って考えにふけること、まあ文字通りですね、黙って思うと書いて黙想なんですけども、黙祷はしたことあるけど黙想ってあんまり聞いたことないですよね。著者の藤井さんによると、黙想は言うならば毎日のスケジュールに空白、つまり空っぽの時間、オフの時間を作る行為なんだそうです。まあ、このオフの時間を作るっていう発想はね、最近のビジネス書でまた注目されてますし流行ってますから、僕はすんなりと受け入れることができました。皆さんはどうでしょうか。黙想なんじゃそら、そういうふうに思っている人のための新刊ラジオです。でですね、この黙想どんな人におすすめかっていうとですね、今自分が何したいのか、今自分どうしたいのかとか、あともう心も体も疲れ切ってて、もうストレスだらけでもうやってらんねーって、そういうですね、疲れてしまった現代のビジネスマンすべてにおすすめしたいんだそうです。何でもその現代の若手ビジネスマンはその不安な時代に生きて日々悩んでいるとね、この著者の藤井さんが言ってらっしゃいます。まあ、といってもその、なんかお前らけしからんみたいな論調じゃなくてですね、なんか僕らの負の遺産ってこんな辛い時代にしちゃってごめんねみたいな論調だったので、そんな藤井さんの人柄の良さはぜひ本を読んでですね、この文読んでみてください。もちろんですね、今現在バリバリ働いてて、もうこれからも全然やる気あるぜっていう人でも、こちらの黙想はね、ぜひやってほしいと思います。あとはですね、オープニングで僕が言ったように、ちょっとなんかかっこいい習慣欲しいなっていう人も、動機が不純だっていいじゃない。黙想してみてください。で、こちらの本、黙想を進めてるわけなんですけども、この黙想のメリットとしてはですね、まず一つはこのオフの時間を作るということ。これどういうことかというとですね、自分の考えとか行動を深く顧みて、自分の軸をしっかりと保つ方法、その時間を与えてくれることなんですけども、現代の人はですね、忙しくて、このオフのね、時間というのが持てないんだそうです。藤井さんの言葉にすると、高速化した社会は私たちの中からオフの生活を奪ってしまったというふうになるんですけども、休暇や休日をのんびり過ごすというね、オフはもちろんのこと、もう仕事と仕事の合間のね、ちょっとした息抜きの時間とか、何も考えずにバーっとするね、オフの時間というのが、やっぱり現代の社会というのはね、本当になくなってきてると、そういうふうに藤井さんは言っています。 まあ、わかりやすいのがやっぱり携帯とかパソコンとかね、ああいうものですよね。あのプライベートの時間にもちょっと今仕事の話したいんだけどってかかってきちゃったりとかね、あと会社に行ってパソコンを開くだけで返さなきゃいけないメールが110通とかね、あのこういうのがない時代はですね、手紙110通とか来ませんからね。というわけでですね、僕はむしろその時代ね、社会人として生きてないので、まあ、なんとも言えないんですけれども、まあ、昔より忙しいだろうなーっていうのは実感としてあります。で、そのオフの生活、オフの時間というのを黙想で取り戻すことができるよというのが、藤井さんの主張です。ではここでお待ちかね、実際にですね、この藤井さんの黙想術をやってみましょう。で、黙想する時間というのはですね、起床後と就寝前、時間はそれぞれ15分、1日30分というのが目安なんだそうです。で、本に載っています、就寝前と起床後それぞれのね、黙想方法なんですけれども、まずは就寝前の方から説明します。皆さんもぜひ一緒にやってみてください。1、ゆったりと大きく深く呼吸をする。10回ほど深呼吸を繰り返し、心が落ち着いてきたなと感じたところで、その日一日にあった嫌なことを全部思い返し、呼吸と一緒に嫌なことを吐き出すようにイメージする。2、嫌なことを吐き出し切ったと感じたら、次は一日をポジティブに振り返る。楽しかったこと、嬉しかったこと、我ながらよくやったと思えることなど、どんなに些細なことでもよいので一つずつ思い返す。呼吸はゆったり大きく続けたまま。3、気分が良くなってきたと感じたら、ありがたい、誰かに感謝したいという思いを実感し就寝する。はい、以上が就寝前の黙想方法です。15分ほどできれば幸いなんですけどもね、これ結構好きですのでやってみてください。では次、起床後、朝ですね、起床後の黙想方法。1、トイレを済ませてからゆったりと座る。2、就寝前と同様に深呼吸を10回ほど繰り返す。3、リラックスしてきたら今日一日やるべきことを思い浮かべる。今手掛けていることの大きなゴールを達成していくまでのプロセスをイメージする。4、将来的になりたい自分のセルフイメージを固める。はい。で、まあ、出社したりね、大学に行ったりするわけなんですけれども、こんな、簡単な方法です。本当に簡単ですね。というわけでですね、まあ、黙想方法だけをね、知るためにこちらの本を読むのはですね、もったいないのでやめてほしいんですけれども、こちらの本はですね、この黙想以外にもですね、まあ、藤井さんの考えるその現代社会の問題であるとか、あとその黙想をねすることによってどんないいことがあるよとか、黙想することによってこういう風にしてほしいとか、自分をねこう反省する機会とか、その反省の仕方とか、そういう細かいフォローとかも書かれています。むしろそっちの方が結構ね、僕としてはおーと思うことが多かったんですけども、一応この新刊ラジオではこの黙想をメインにさせていただきました。もちろん本の主題も黙想です。で、この他にですね、黙想以外の方法として藤井さん瞑想っていうのもですね挙げてるんですけども、何でも藤井さん昔この瞑想と出会ったことによって、もうそれまでの人生で感じたことのない体験だったっていうぐらいですね、すごい感動したらしいんですね。で、この瞑想の方法をですね、まあ、自分なりに工夫していって、まあ、独自の瞑想術ってのを身につけたんだそうです。この藤井式瞑想術っていうのもですね、本の中には詳しくやり方と効果が紹介されています。で、この瞑想よりも、これ僕の感想なんですけども、まあ、ちょっと簡単にできてるのが黙想かなと思います。まあ、黙想ができた人はですね、ぜひ次瞑想にチャレンジしてみてください。とりあえず、この新刊ラジオをお聞きの皆さんにはですね、朝晩15分ずつの黙想を始めてみませんか、というわけでこちらの本をお勧めいたします。では書籍情報です。頭を空っぽにする技術、藤井義彦著、ナナブックスより税込み1365円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。木曽ね、これ意外とね、僕も若いですけども、若い人ほどやんないんじゃないかなって思いましたけどもね、どうでしょう。木曽ね、なかなかいい方法だと思います。僕もやってみたんですけどね、僕昔その腹式呼吸の練習とかをしてましたんで、まあ今もたまにしますけども、それとね同じ感覚でやってみたんです。で、考えることはその藤井さんが言う通りのことをしてですね、頭空っぽになるんですよね。実際に15分結構長いはずなんですけれども、意外とですね空っぽなんで、あ、もう15分経っちゃったよ、もうそのぐらいの感じになります。で、結構スッキリしますのでね、ぜひ皆さんやってみてください。 あとこれ僕と同じ体質をお持ちの方、朝弱い方、トイレに行ってからやらないと多分寝ますということで、そこだけ気をつけてください。では、今回の本の関連書籍のご紹介です。今回はですね、新刊ラジオ第646回、打たれ弱いビジネスマンのための有機式ストレスクリニック、有機優先生の、心理学的アプローチでの、ストレスの解消方法ですね、こちらが一つと、新刊ラジオ第767回、煩悩リセット稽古帳、これはお寺の住職さん、若い住職さんが書かれたですね、その煩悩にまつわるお話なんですけども、非常に読みやすい本でした。これ、ぜひ聞いてみてください。こちらの2冊をですね、今回の新刊ラジオのページにリンクしておくだけでなく、さらに今回の本のね、特集ページ新刊 JP にアップされるんだそうです。本の内容をね、一部立ち読みできたり、また著者へのインタビュー、また瞑想体験者の声などを載せる予定で、5月の28日にはですね、この瞑想の動画がアップされる予定とのことです。予定です。というわけでね、よかったら皆さん新刊 JP と検索して、こちらのサイト見に来てください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、ルール無用の残虐超人石橋優です。よろしくお願いします。
筋肉
は矢島さん、やりますよ。
あ、すいません、
はい、というわけで本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
マイクレド。はい、
はい、
マイクレドってことですね。
超人は関係ないんですね。
全然関係ない
です、はい。
クレドって言ってね、皆さん分かりますでしょうか。まあ要するに企業がね、
はい、
その社風とかルールとかを一枚の紙にまとめたもので、リッツ・カールトンなんかで有名になりましたけども、
ほうほうほう、
この、マイクレドっていう本はですね、
はい、
著者である浜口さんと村尾さんの、
はい、
マイクレド、
マイクレド、
まあ自分ルールと、この本ならよく言ってますけども、
なるほどなるほど、
この自分ルールというのを作ることの重要性および、その自分ルールの作り方、はい、自分ルールを作るとどういうことができるかというお話をされている本です。
ほうほうほう。ちなみにこの著者のお二人のマイルールっていうのは、
はい、いろいろあるんですけどね、僕はこの一番最初に書いてあった72時間ルールってすごいなと思って、
は
あ、72時間ルールっていうのは、
はい、
落ちたものを72時間以内に食べればいいと、そういう話じ
ゃなくて、3日長くね、違うそれじゃないよ。
それじゃなくてやりたいと思ったことを、
はい、
72時間以内に行動を起こすと、
うん、ほうほうほう。
これすごかったのが、はい、この二人がですね、日本でなんでこんなに不安がいっぱいなんだろうねと、
はい、
不安の少ない国ってどこだろうね、
うん、
どこだろうね、そんな国だったら行ってみたいね、行こう、デンマークに行きまし
ょう。すごいですね、72時間で、
はい、そういうね、ルールを作ることが大事だよと。でですよ、
はい、
皆さん自分ルールって持ってますかね。
あー、どうなんでしょうね。
例えば今日のディレクターとか、
はい、
多分今勝手に想像するんですけど、彼の自分ルールは、うん、パチンコは3000円以上打たないとか。
リアルな数字。で、今外にディレクター笑い転げてます ね。多分当たってますよ。
はい、これでも意外とパチンコ的には正しいです。
そうなんですね。
そんな話じゃないんだよ。
ないでしょ。
もっとね、真面目な自分の人生をこう決定づけるための自分ルール、はい、例えばバスさんなんか。
僕はですね、人から誘いを受けた時には、
うん、
先に来た人の話に乗るっていう風にしてます。
あ、潔い。
はい、それがたとえ偉い人とか上役の人とかでも、先に友達から来てたら、もうそっちの方に誘いがあるんで、すいませんって断るようにしてます。
なるほどね、
はい、
さあ皆さんの自分ルールは一体何でしょうか、
はい、
まだ決まってない人はですね、ぜひこちらのオーディオブック参考にしてください。
はい、というわけで本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。